改めまして、こんにちは。5月6日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、そろそろ足元の政府機能が危ういという話です。ちょっと出張のためですね、事前に録画したものでお伝えしておりますけども、金利もだいぶ上がってきましてですね、それから今、メディア見れましても、結構公務員の不祥事がすごく多いですね。まず、最大のものは、自民党の国会議員たちですよね。裏金議員なんかもそのままなんか議員やっておりますし、だから政治資金の問題なんかでも次々と問題出てきてますけど、誰も辞めないですね。こういうのを続けておくとですね、必ず最後どっかでカタストロフィーと申しましてですね、全面的な破局に至ることが多いんですね。取り払いっていう状況になります。それは突然来ることもあるんですよね。すなわちですね、もうこれ出たら終わりというとんでもないスキャンダルが出た時に、誰も守る人がいなくなって、すなわち不正を続けているとですね、まともな人はですね、どんどん辞めていきます。だから、何を言っても治らないっていう声がですね、外もそうですが、中から特に出てくるんですね。これはもうダメだと。そうなるとですね、大きな、ショックが出た時に、誰もそれに対して対処しませんから、一瞬にして積み木崩しって言いますかね、何か溜まったものが一挙に排出されていくというか、そういうことが実はよく起きるんですね。ですから、小さなトラブル、小さな事故がですね、積み重なると大事故が起きるっていうのと全く同じでありましてですね。実際にいろんなこと起きてるんですけども、非常に限られた範囲だけしか報道されなくて、それに対しても知らぬ存ぜぬを決め込むやつがたくさんいるってことは、いよいよ組織これ末期的です。一度こういう状況になるとですね、まず立て直しは不可能ですね。はい。もう上から下まで腐っちゃってるんで、まともな人が入れば辞めるしかないわけで、だからこれ直すということはまた全く不可能で、で、政治とか役人というのは必ずその後ろ側に金を抜いてる奴がいるんですね。この連中は絶対離れませんので、世の中が厳しくなればなるほど、強烈な昼のように金のなる木に吸い付きますんで、ですからこれ引き剥がすっていうことは全く無理なんで、ですから、衛星動画なんか典型的そうですよね。これ引き剥がすことってことはなかなか難しいんで、一緒にこれ潰れて整理ということになります。その時ですね、政府機能がどうなるかって話があるわけですね。言ってみると、役場が麻痺することはあり得るんですね。役所が麻痺するってことはあり得てですね。だから金利も上がってきて、で、新たな予算も何も組まなきゃいけないってことになるとですね、いろいろカットしなきゃいけないでしょ。ところがそのカットができないわけですよ。お食事間を入れてると。で、問題先延ばしにすると、そうこうしてる間に、ありがれ残らず誰かみんなね、食って持ってっちゃうんだね。吸い取ってとか食べてっていうか、持ってっちゃうんですよ。気がついたら何もないっていうことよくあるんですね。会社の倒産なんかでもよくあってですね、不正を続けた挙句最後に一瞬にして倒産するっていうことは、実はあまり珍しい現象ではないですね。別に政府だって同じことなんですね。それは政府だから潰れないので真っ赤な嘘でありまして、政府ってのはちゃんと法律によって縛られてるんですね。法令違反が重なったらですね、それ組織の存立そのものが難しくなりますね。で、そこを何とかするっていう人がいる間は、何とかなるんですけども、何とかするっていう人も呆れ返って辞めちゃった場合はですね、もうそれ回復不能ってことになります。で、ですから本当はね、この行財政改革ってやつは、それこそ40年ぐらい前からこうやってるわけだけども、別に AI を入れるわけでもないしですね、あとね、こう、昼のように食いついた利権団体を引き合わせるわけでもなく、ひたすらなんかブラックボックスのようにですね、金に吸い付いてる連中がそこにいたわけですね。アメリカも最後ね、金もらって帰ろうっていうわけで、今いろいろ武器売る話してますが、所詮金だけの話ですよね。金よこせってだけの話で、別に日本が戦争しろなんて誰も思ってないし、日本が戦争するなんて言い出しちゃったらですね、東アジアの新しい平和構築なんかできませんからね。要するに金渡せって言ってるだけの話ですよ。いろいろへりくつこねてるだけで、金渡せって話で。だからみんな金持ってっちゃって。要するにだから今の日本政府はただひたすらですね、国民から吸い取った金をですね、しかもそれもですね、全体としては大した金額じゃないんだね。借金ですよ。借金で調達した金をばらまいてるだけでありましてですね。それ以上のものでも以下でもないという、そんな状況にすでになってるかなと思います。そうすると、この政府機能ってとても今危うくなってきたと思いますね。これは会社なんかでもありますよね。 突然倒産しちゃって連絡つかなくなっちゃった会社とかよくあるじゃないですか。ああいうことないってことはありえないんですよね。だからその、まあ、災害なんかの時もそうだと思いますけども、全然らしのあからん役人って時々いますよね。らしのあからん役人っていて、まあ、民間会社の方ならもう少ししっかりしたのいるんじゃないかというの時にですね、結構らしのあからないのがいてですね、まあ、それ自主的に政府機能がメルトダウンしてるわけですよね。で、ですからこういうことってやっぱりこれからですね、結構顕著に現れてくる可能性があるんですね。鉄道会社だって JR 東日本なんかしょっちゅう設備故障しますよね。あれ治んないでしょ？いろいろ理屈言ってますけどね。だから要するに対処できないわけですね。もはやその、巨大な、まあ、設備を維持する能力がもはやないわけですよね。そうするとこういうことになるわけで。だからやっぱりこう、能力の限界を超えたものってできないんですね。どれだけ能力ある人があそこに集まってるかポイントで、民間の会社だと、能力を超えた仕事ってのは基本的にしないんですよ。できないですね。やってもすぐ潰れちゃいますから。でも役所ってところは、こう、昔からの、この、なんて言いますかね、こう、しがらみと慣習で仕事してますから、今の人ができない仕事、でも、まあ、大量の仕事を溜まってることが多いんだね。なんか最近その、テレビでこの間ちょっとやってたのは、固定資産税の評価を間違えてる役場が多いと、役所が多いと。で、もう固定資産税の評価なんて昔からそのやり方決まっててね、ものすごい緻密な台帳があるわけですよ。しかしあまりにも件数多いし、同時にその評価替えも必要だし、またやる人が少ないわけですね。で、独特のノウハウがあって、あれやっぱりその職人技みたいな世界があるわけですけども、そんなの継承してないわけであります。すなわち、今の役人のレベルから見たら、それは、完遂不可能な仕事が与えられてるんですよね。役員のレベルって非常に低いですから、それに合わせた仕事のレベルって実は結構低いんですよ。で、それが表沙汰にならないのは、なんとかやりくりでうまくいってるからとか、単にラッキーだからってことでよくありまして、で、そのある日突然壁が崩れた瞬間に、えらいことになるってことはよくあるわけですね。まあだからベテランがどんどん辞めるってこともありましてね。ですからそろそろですね、まあ足元の政府機能は危ういんだと。いざとなったら自分たちで対処するしかないと。できないものに何かやれってたってそれは無理ですからね。猫にワンと鳴けったって、猫はワンと鳴けないわけで、それは、まあ、無理な話でありますから、まあ、あとはだからスキャンダルとかね、全部問題がさらけ出されたら、その時点で全部、まあ、終わりになりますので、まあ、もう終わりのプロセスの中で、あって、だから新しい政府機能っていうのは、でこそブロックチェーンとか AI とか、全部駆使して、全面的に作り直すしかないでしょうね。だから国のインフラもそうですよね。もうさすがにですね、少子高齢化、人口減少になってくると、まあ今のインフラっていうのは、都市部でも、それから田舎でも維持不能ってとこありますね。都市部だったらその都心の、中心部の老朽化したインフラがね、もう持たなくなってる。それ直す金がない。で、地方に行きましたら、まあその、ね、誰も住んでないようなところのね、インフラも維持できない。こんな話も最終的になんか決断しなきゃいけないし、それから、アメリカなんかだと今、電気の話で、話もしきりでね、アメリカ軍なんか、クリーンコールを基幹電源にするってなんか、大統領令がなんか出てましたよね。もうだからもう、やっぱり、背に腹が変えられない、石炭炊こうって話でしょ。で、UAE が、まあ、オペック出まして、まださらにね、オペック出るとかあると思うけども、要するに石油大増産でみんなキャッシュフロー確保に走ってるわけね。産油国もね。こういうことになると、やっぱりこの資源とかエネルギー売ってる国は、ラジ上がなくなるわけですよね。で、当然財政もなくなってきたら、そういう国々も政府機能が危うくなってくるし、そうすると必ず反対派が出てきて、すごい闘争になるところが出てくるわけですよね。まあ、毎度のことでありますよね。でも、だからこんな感じでね、やはり今対極的に見れば、グローバリゼーションの整理の段階ですから、グローバリゼーションの下でうまくいってたものほどですね、今、危うくなっていて、まあ、それをどう終わりにして片付けるかっていう、まあ、その最後の段階に入ってるわけですね。日本だとそんなものは、平成のバブル崩壊の時に全部片付けるべきだったんですけども、片付けることが可能だったんですけども、実際には、まあ、平成のデフレがありましたから、ゼロ金利、マイナス金利があったんで、あれで、その生き残っちゃったんですよ。 ゼロ金利、マイナス金利がなかったら、とっくの昔に潰れて、整理解体してやり直しになってたはずがですね、平成のデフレで、ゼロ金利、マイナス金利になっちゃったんで、本来整理しなきゃならないものがそのまま残っちゃって、でもそれももう30年以上やってますからね、平成の頭から言ったら、令和含めてね、30年以上やってますから、もうなんかその、まあ独特のノウハウで、アナログ的に、まあやってきた仕事ももはやそれを担う人がいなくなってきたし、まあ何もないっていう状況の中で、若い人がフラフラしてると。で、まあそういう状況にもはや陥ったと思うんですね。ここはだから根本的に立て直しをしないといけないってところで、ですからこう、役目でこうやってるからいますんだっていうことはと、まあ企業でも、それ役所でももうこれからなかなか難しいですね。自分が本気になってこれやって、なんとかしようと思ってる人でないと、これは難しいですね。だからやっぱりその組織の雰囲気ってものが全て決めるわけですね。もう一日も早く辞めよう、それから早く早くもうね、ここから逃げ出そうと思ってるっていう雰囲気のところではまあ何も起こらないですね。で、だからその特別組織になっていなくても、なんか立て直そうという人がいる、その絆みたいなところがあるところは、まあ、立ち直るということでしょうね。だから今全世界的にですね、まあトランプ革命最後のその後押しをしたわけでありますが、この、まあグローバリゼーションのバブル崩壊の後しますと、さらにそれから遡ってね、過去2000年間あまり続いたローマ帝国による悪神支配、悪魔支配の世界構造の取り払いと、大きくまあそういうなんか取り払いが、小さいものから大きいもので全部締めてるわけですね。じゃあどうするかっていうと、その先にするのはまあ難しいわけじゃなくて、このまま地球が終わってしまわないようにやったわけですから。こういうね、大改革っていうのは、地球が終わるんじゃなくて、地球が終わらないようにやったわけでありますから、まあ最新の、まあ知見を総動員してですね、新しい世界をゼロから作り直すぐらいの覚悟でやったら、それうまくいくわけで。だからやっぱりこの、ね、政府機能も立ち行かなくなったところで、やる気のある人が集まってくるかどうかがポイントですよね。アメリカなんかの場合も今回連邦政府は相当小さくしたんですね。どんどん首にしまして、裏切り者はどんどん首にしたわけですよね。どうも今中堅幹部もどんどん逮捕してるらしいですよね。詳しい人の話によると、その連邦政府の中堅幹部って課長級だよね。課長級まで逮捕はしてるらしくて、まあ反乱罪で死刑ですよね、あれね。まあそういうのはどんどん本気でやってるらしいから、まあそうすると、随分小さくなりますよね。小さくしたって今の USA はこれで終わりなんで、やる気のある人たちだけ集めて US にして、まあ作り直すと。この際だから日本もそういうこと必要なのかもしれないんだな。幕藩体制ってのはこう200何十年続いておりましてね。まあ当時としては優秀な人材もまあ当時幕藩体制なんかいたんでありますが、まあ、とにかく人心一心ということになると、その今までのその実力者がいたんじゃ、これ仕事にならないんでね。今までの実力者はみんなお引き取りいただくわけですな。武士はもう来なくてよろしいという話になるわけであります。まあそうやって次を作り直したわけで、ですから、まあ、戦後もそうだよね。戦犯逮捕、それから公職追放があって、今までの実力者なしっていうところで、若い人が次作りましたから、まあなんかこれからはですね、まあ上のね、腐敗した連中とか、何も仕事しない連中はまあ、もうすぐ消えていくでしょうから、で、残骸の中から、まあ若手がですね、やる気持った若手が立て直していくと、今回もなんか同じ構図に日本は落ち着くんじゃないかと思うんですね。おそらくそれは、海外も同じだと思うんだけど、この若手というところの意味がですね、海外と日本ちょっと違うんですね。日本では、今元気のいい若手って言ったらですね、やっぱりこの平成、令和の時代に、グローバリゼーションに真摯に捧げなかった人たちですよね。まあ、向こう行っても生きて帰ってきた人たち、まともになって、まともで帰ってきた人たち、あるいは国内にずっといた人たちで、そういう意味ではこのグローバリゼーションの、あるいは悪魔信仰の、その毒に染まってない人たちが若者で結構いるんですね、日本はね。こういうのならちゃんと立て直せるんじゃないですかね。技は少し学べば誰でもできるってことだと思いますから。しかし外国の場合はですね、この30年、40年、日本のデフレの正反対で、思いっきり成長の時代でしたから、若手であればあるほどですね、グローバリゼーションの毒に強く染まっていて、で、同時になぜそれが崩壊したのかよくわかんないまま今日に至ってると。誰が敵で誰が味方がわからないっていうところが多いんですね。 だからそういうところはむしろ年配者の方がよくわかってるんですね。少なくとも1980年代前半ぐらいまでの常識を持ってる人でないと、グローバリゼーションの後の立て直しってなかなか難しいと思いますよ。だからむしろ外国の方は、年配の人、退職した人が出てこないと立ち直れないってことはあるかもしれませんね。日本はだからちょっと逆なんじゃないかな。うん、昔話ばっかりしてる人じゃもうどうしようもないんで、まあ、若手でないとちょっと立て直せないということになるかもしれませんね。で、もう一つその、インフラって言ったときですね、やっぱりそれは新しい科学技術とともに開けてきますから、やっぱり民間の協力がどうしても必要なんですね。だからもうこの際は、まあアメリカもそうですけども、まあいろんな形でですね、新しい民間との協力の機会を作って、新しいチームを立ち上げてますよね。日本もそうで、まあやる気のあるって言いますか、インフラやろうっていう連中ですね、民間でも、いう人たちやっぱ集まってきて、まあ新しいインフラを試行錯誤的に作っていくというふうに考えたらいいと思いますね。今までのなんか既得権益の話やの、すまないと思いますね。今なんか俺武器をね、作って売れたか言ってるけども、はっきり言ってあれ昭和20年の8月15日以前の国家総動員、ま、体制っていうかその本土決戦体制の話の延長線ですよね。あれバタッと終わっちゃったのが20年、8月15日以降ですからね。何でもいいようにですね、そんなあんた、日本みたいにですね、プルトニウム45トンも持ってる国がですね、本格的に武器作り直すなったら世界ひっくり返っちゃうわけで。で、しかもそのね、あんな右翼政府でしょ？右翼政府でですね、靖国神社がどうのこうのって言ってる連中がですね、ほら、あんた、憲法も改正してですね、プルトニウム45トン持ってて、なんかするなんて言い出したらですね、それ世界ひっくり返っちゃいますから、そんなことありえないわけでありますよね。ですからまあ、一時的な話でありましてね、その先っていうのは、もっとやっぱり世界中が軍縮と民政の時代ですよ。軍縮する前のですね、一番厳しいところ今、トランプとプーチンはぶっ潰してるわけで、もう一息ですよね。まあよくこの10年頑張ってきたと思いますけども、もう一息なんで。まあですからそれは俺はね、改めてこの民主でどうするかって話になりますから、お金も技術も人もですね、民政の立て直しに世界中向くはずです。もう世界中どこでもこれ以上戦争は無理ですわ。ロシアだってもうはっきり言って限界でしょ？金が続かないですよね。あそこもね、随分頑張ってやってるけども。やっぱりそれは限界で、北朝鮮とかいろんな国に支えなきゃいけませんしね。やっぱりこのところで民政に全部立ち返るしかないわけだから。まあだから全世界、もうすでに政府機能が危うい状況に入ってきて、ほとんどこう、なんていうのかな、ロスタイムって言いますか、表面張力の世界だけで持ってるところも結構ありますよね。全部とは言いませんけども。まあだからその中で未来を作らなきゃいけませんから、そういう覚悟でここを望めなきゃダメで、で、消える奴はもう一瞬で消えちゃいますから、いなくなる人は一瞬でいなくなっちゃうので、まあ、今のアメリカ政府みたいなもんだね。で、残った人でやって、あとは外とどう連携していくかですよね。まあ、日本だ、国内だったら多分できるんじゃないかなと思いますね。世界はやっぱり民族移動とか宗教上の問題とかあって結構制約が多いんですけども、そのあたりが今回どのような形で新時代作りにこの影響するかまだ見てないとわかんないですね。グローバリゼーションの時代が40年以上続きましたから、この間に世界の人たちの本当の意識って結構変わった可能性が大きいんですね。まあ今までの伝統的な、まあ、区分って言いますかね、宗教の区分、民族の区分からちょっと外れてるところが多い、可能性は大いにありますから、まあそれはね、期待したらいいかなというふうに思っております。でもまあいずれにしてもなかなかですね、もう大変な状況なんで、この先のことについては、やっぱり相当汗を流さないとうまくいかないというふうに思っていいと思いますね。汗をかかないと未来がなかなか見えてこない。こういう状況かな。で、汗をかくっていう作業そのものがですね、もう未来づくりそのものなんですね。いや、これはもう政府機能がね、これ挫屈したと。いや、大変だと。なんか誰か何かするしかないってところになった時に、まあよく分かった。まあ特に若手だよね。若手が出てきて何か立て直すってのは一番日本の歴史の中でもあり得る話ですから。まあそういうふうになっていくんだろうとよく思っております。で、方向性はもう日本の場合もね、地方回帰で分散型であることは定着しておりますから、まあ今の延長線でいいと思いますよ。 これから何か新しく入れなきゃならないものはそうそうあるとは思いませんので、まあですから自信を持ってですね、今自分たちが思っていることを続けていけばそれは多分いいんだろうと思っております。まあなかなかね、今年も新しいことだと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、そろそろ足元の政府機能が危ういということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。